経済クラブ小崎です。経済クラブでは元ヘッジファンドマネージャー横森和弘が世界経済の裏解説をするチャンネルとなっています。またメルマガも配信してますので、概要欄からぜひご登録ください。これまで米国債というのは安全な資産というのをやられていたんですが、とうとうですね、ゴールドマンサックスなどがですね、米国債の破綻に関する警鐘が鳴らされているようです。それについて横森が解説しました。こちらの動画をご覧ください。
こんにちは。今日は10月5日ですね。第580回目の収録です。横森さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
気になったニュースは、これはアメリカの金利上昇ということで、
まあ、
これ
から
社会的なもう金利が上がってどうなっていくのかって感じですが、
これはウォールストリートね、ちゃんと言っとかなきゃ出どころ言わないといけないんで、
はい、
金利上昇でもう経済の軟着陸を脅かすっていうことね、で軟着陸するっていうふうに言っている人たちが8割9割いたよね。80から90%の人たちは軟着陸だって言って。ようやくゴールドマンがこれ言い出したんだよね。ゴールドマンもそうだけれど、他のところも、ウォールストリートでも、まあみんな軟着陸の可能性で言ってて、まあこういう経済番組とかでね、言ってるのは経済クラブぐらいでしょ、これ。軟着陸じゃない、ハードランディングっていうふうに言ってるのは。
はい。
まあ、こういうふうに言うとみんな怖がるからね。怖がることを言っちゃいけないって言うんだけど、まあ、ね、世の中の人たちがこっちが軟着陸って言ったら、まあ大体ハードランディングになるもんなんだよ。
あ、そうなんですか。まあ、
うん、それはもう相場の経験で、まあ世の中の大衆の逆の方が大体合ってる。大衆と一緒に行くときが合ってるときと合ってないときの、まあ順番とかあるんだけど、まあそれは今日の話じゃないから、また今度ね、そういうの話すけど、
はい。
他にもね、言ってんだね。これゴールドマン。ゴールドマンサックスもずーっと強気だったんだよね。
はい。
そして、ついに米国財政の恐ろしさを認めるっていう。
なるほど。
そりゃそうなんだって、これ。政府の利払い費の爆発的増加を警告って言ってるけど、うん、経済クラブでもずっと言ってるわけよ。ああ、やばいよ、やばいよって。だけど、すぐ来るんじゃないよ、もうちょっと先だよって言ってて、やっとこういうふうに言い出したっていうね。だから、こうやって言い出したってことは、今ね、米国債持ってる人っていっぱいいるでしょ、
うん、
持っている人。人っていうよりも投資家、機関投資家ね。この人たちは2種類いるんだよね。投資家には。個人投資家と個人っていうかな。それと、機関投資家。で、面白いことに、個人っていうのは自己責任なんだよ。
はい。
機関投資家っていうのは、その所属している組織の責任なんだよ。
確かに。
組織の責任だから、あんまりこういうことはどうでもいいわけよ。だから責任っていうことに対して。で、この人たちが一番遅れるの、いつも。自己責任だから、これどうしようかって考えるわけよ、この人たちは。
はい、
こっちは、まあ、どうせ損したって会社でしょって。首、まあ、悪くて首だねって。でも他の人もみんなが損してるから、まあ大丈夫だろうっていうふうに見てんだよ。
うん。
みんなが。だからさっき言ってた 80% の人たち、まあ大体機関投資家の情報を取ってる人たちっていうのはこういうふうになっちゃうね。まあ金融の専門家とか言われる人たちって、大体この機関投資家情報なのよ。
うん、
で、自分も来るけど、この機関投資家情報って当てになんないからね。本当に。
なるほど、うん。
で、この専門家の情報をこの個人が聞いてるってことなのね。
はい。
で、この情報っていうので 80% は大丈夫って言ってたわけじゃない？
はい。
そして、最近になって、下がってきてるわけよ。じわじわと、じわじわっていうか、中暴落ぐらいを続けてるわけよ。小暴落、中暴落を、こうやって、陰線が。で、これで、どうしようって感じなんだよね、今ね。
うん。
だから、どうしようってこの 80% ぐらいの人たちが思ってんだよ、今。で、おしめ買いだ、おしめ買いだとか、こうずっと言ってたでしょ、こは。下がったら買いみたいな。こうやって上がってきたとこ。それで、これからも下がったら買いなのかな、どうなのかなって、こっちは思ってるわけよ。
うん。
で、機関投資家の人たちは、まあ、過去に入ったホメオスタシスっていうのがあって、なかなか変えられないね。この人たちは。だから、いつもヘッジファンドっていうのは機関投資家になんだけれど、普通のね、一般の投資運用会社に比べると、こっちの方はもう、やっぱり個人と同じなんだよね。どちらかというと、もうもっと自分たちで分析して、この機関投資家の言うこと、マスコミの言うこと、 まあ、はっきり言ってこの辺が専門家の言うことがマスコミに流れるからね。で、マスコミの言うことを個人が信じるっていう、もうこの形だけど、これ全く信じてないから、ヘッジファンドの人たちって。
なるほど。うん。
まあ、信じてない。で、その人たちは今何て思ってるかなのよ、このヘッジファンドの人。はい、
どんな感じですかね。
はい。有名な人はレイダリオさんね、これ。世界最大のヘッジファンド、ブリッジウォーターのレイダリオさん。このレイダリオさんは、もう、あれだよね、米国株と米国債は両方ともさらに大幅下落する。こうやってどころね、グローバルマクロリサーチね。で、どころ言っとかないといけないよね。それさっきのゴールドマン、これは、あれだね、
ゼロ H ね。ゼロ H ね。はい。
だから、これから大幅に下落するって。もう横もそう思ってるよ。米国株。うん、まあ、米国債。じゃあ、日本株はって言ったって似たようなもんだよね。
まあ、連動してるみたいな感じですよね。
連動もしてるしね。日本には日本のまた別の要因があるから。
うん、
はい。そして、あとこれ。レイダリオさんね、9月30日にはね、こういうこと言ってる。またグローバルマクロリサーチで。中央銀行でもインフレで破綻する可能性っていうふうに言ってるんだよ。
なるほど。
だから、中央銀行をね、中央銀行が買うから大丈夫とか言ってる、なんか変な人いるよね、いっぱい。
自国ね、通貨建ての国債は破綻しないみたいなね、ことでおっしゃってますが、まあ、要は信用を失った瞬間に、まあ、何でも破綻する可能性あるんですよね。だから企業が破綻する、銀行が破綻する、でそして中央銀行も破綻する、で国も破綻する可能性っていうのはやっぱりあるっていうことですよね。
そう、とにかくインフレっていうのは世の中を変えるからね。だからインフレの時代っていうのはこれまでの時代と全く違うから、インフレプラス不景気ね。
不景気ね、うん、
だからこのスタグフレーションの時代っていうのは、なんていうの、これまではインフレとデフレだったのよ。インフレ VS デフレ。で、デフレイコール不景気だったわけよ。で、実はデフレイコール不景気じゃないんだよっていうことが、これまでの考え方っていう人たちは、これがイコールじゃないっていうことに気づかないのよ。
うん。
だから、あ、なんか景気が悪くなってきた。じゃあインフレは収まるねっていうようなことを言い出すわけよ。金利を低下するとか。だけど、スタインフレーションっていうものを頭に入ってれば、インフレプラス不景気は同時に来るんだよっていうこと。同時に来るっていうことが分かってれば、こんなの、経済ある程度分かってた人たちだったら、分かるのよ。だけど、ある程度分かってる人たちって、少数派だから、本当に。
うん。
で、
巷の経済評論家もたくさんいらっしゃいますけどね、そうそう、なんか、
経済評論家っていう人たちが、経済をそれだけ勉強したのかって言ったらしてないし、経済プラスマーケットっていうことも勉強しなきゃいけないんだよね。だから、ほとんどの人たちは経済しかやってない。学者っていうのは経済だけ。これ学者。そして、マーケットだけって言ったら、これ金融マンね。証券マンとかね。
はい、はい、はい。
だから、証券マンはマーケットのことはわかるけど、経済のことはわかってない。こういうのばっかりだからね、本当に。スタグフレーション、あ、そんなの昔なんかやったなーって言って、それだけしか覚えてないって。じゃあ、スタグフレーションのメカニズムだとか、そういったものは全く知らないから、この人たちは。だから、この両方を覚えるってことが大事になってくるんだよね。で、これを両方やってるのが大体ヘッジファンドだよね。まあ、さらにヘッジファンドっていうのは哲学とかね、もう、こっちもやってる心理学とか、あと、さらに重要になってくるのが、これだよ。陰謀学っていうのやるの。
陰謀学。
そう。
はい。真実学だからよくわかんないけど。
陰謀学を知らずして、マーケットやってる人たちが証券マン。で、こっちの方をやった方がマーケットで勝てるのに、無視するから。無視するから勝てないんだよ。本当に勝とうと思ったらヘッジファンドのように、
はい、
ありとあらゆる分野をやっぱり勉強していかないとダメだよっていうことだよね。まあ、だから横森に言ってる方が当たってたっていうことじゃね。これね、今、ついにゴールドマンでもこれ、やばいよって、アメリカやばいよって、ようやく言い出したんだけど、うん、いや、また考え方変わるんじゃないかっていうふうに思うわけよ、一般の人たちは。
まあ思いたいっていうのもありますけどね。
そう、だから変わったんだから、また変わるかもしれないっていう。だからそんな、なんていうの、男女間のあれじゃないんだからさ。ね、こういうふうになるっていうのも、全部仕組みであるわけよ。なんでこういう順番で来るのか。最初は大丈夫、大丈夫って言ってて、大丈夫が崩れてきた時に、やばいことを言い出すと。こういうふうに言ってる時、こういうふうに、この辺まで大丈夫って言うんだよ。ここから、ここまでは。で、こうなってきてから、ここでようやく、やばいよ、やばいよって言うんだよ。で、言い出すから、いや、 じゃあまた大丈夫って言い出すだろうなんて思うんだけれど、この期間どれだけ長い大丈夫があった、大丈夫が長かったからこれからやばいよやばいよが続くんだよ、まあ言ったってこんなもんだよね、というように、はい、マーケットの人たちの心理とマーケット参加者ね、この機関投資家とか個人投資家の心理とか、こういったのを徹底的に研究してやっていくわけよ、ヘッジファンドの人たちは。
まあ、あのね、横村さんがまあ見てる、この金利がね、上がった、上昇するっていう、その恐ろしさっていうのは、この債券市場っていうのは、あまりにも大きい市場なんですよね。だから、金利上昇することで、世の中にあるあらゆる債券価値が今下がってるよっていう、そこが、まあ見えてない。
だからさ、もう普通の経済の基礎中の基礎、金利が上がれば株価は下がるっていう、もうこれ経済の基本なんだよ。ずーっと上げ続けてるわけよ。ちょっといや今後下がるだろうなんて見通しにしてるけれど、今回に限ってみればまだまだ上がるでしょ。金利を上げる要因はインフレだよって、
はい、
インフレ率だよって、インフレ率によって金利が上がるんだよって。だからインフレがこれから下がるって見通しで株買ってんのって。え？って思うよね、
うん。
普通の頭で言えば。だけど株買ってんだよね、この人たちね。
はい。
もう面白いね。これからは大丈夫だとかいう理由で。で、なかなかこれ頭をね、切り替えられないから、一度基礎的な、もう経済学の基本ね。これ、マーケットと経済の基本を分かってない人たちが株買うと、大体その頭の切り替えができないから、短期的にはこういうことってよくあるけど、逆もね、金利が上がっても株価が上がるって短期的にあるけれど、長期的には金利が上がれば株価は下がるもんだよっていう、
うん、
その基本中の基本を、はい、まあ本当は勉強してない人が相場に参入してるわけでしょ。まあダメだよねこれねって、
はい、まあなので、ついにですね、まあ大手のメディアがですね、財政の懸念っていうものがアメリカでも出てきたっていうことですね。うん、ここが大きな変化でありですね。まあ今後、そのメディアがこうやって雰囲気をこう作っていくとですね、またさらに格付け会社の格付けを格下げするっていうね、ことが起きてきたりとかしてですね、まあいよいよ、ここから大きなね、スタグフレーション、まあ衰退期後期のね、終盤の方に差し掛かってくるんではないかっていうのが横村さんの見方っていうことですね。
はい。わかりました。
はい、はい。では、ありがとうございました。
はい。
元ヘッジファンドマネージャー、横森カツテルが解説する YouTube では喋れない世界の裏解説動画講座をプレゼント中です。詳細は概要欄からご登録ください。